皆さんこんにちは。ご機嫌いかがでしょうか。新都学校の時間です。今日も20分間ご一緒に楽しく学んでまいりましょう。今日は聖火ということについて学びたいと思います。テキストは82ページですね。読んできていただけたでしょうか。82ページの聖火というところの全文をお読みいたします。聖火とは邪悪なものから離れ神に献身する行為である。聖書は清くならなければ誰も主を見ることはできないと言って清い生活を教えている。聖霊の力によって私が聖なるものであるからあなた方も聖なるものになるべきであるというご命令に従うことができる。聖火は信者が死と復活におけるキリストと同一化することを認め、また信仰によりその一体化の事実を日々確認し、さらに全機能を絶えず聖霊の支配に委ねることによって実現するという、ちょっと難しいことが書いてありますがね。まあ清く化けると書きまして聖火と読みますけれども、まあ、清く化けていくことなんてのはできないんですけどね。先ほども書いてありましたように神の力によって私たちは清くなっていくことができるということであります。で、この聖火について非常に詳しい研究をなさっておられるある先生はですね、聖火ということについてこういうふうに言っておられます。つまり人間は救われたときに、まあ、木で言えばですね、幹、葉の部分、見える部分は、つまり神の前に見える部分は清いものになったと、あがなわれて義と認められていると。しかし、見えない部分、つまり根の部分にはまだ罪が残っているということですね。そしてその聖火という種による働きは、その見えない根の部分の悪を断ち切っていく。そしてその木そのものの根本からですね、新しくしていく働きであるというふうに言っておられるようであります。やはり私たちの中には罪が残っているという、これはもうクリスチャンの自明の理なんですね。主によって清められているということは確信いたしますけれども、自分の中に罪が残っている、現在が潜んでいつでもその鎌首をもたげようとしているということについてはよくわかるわけですね。そしてその現れといたしまして、まあ、神様に近づこうとはするけれども時に神様から離れてしまうということがあるわけです。で、この聖火という言葉の中には2つの意味があります。もともとこの聖火という言葉はですね、聖なる、ホーリーという言葉は語源はですね、分離という意味なんです。分離、分かれるということですね。それが聖という意味なんですけれども、まあ、つまり地に属するサタン、悪、邪悪な部分から分離して神に近づいていくということが、これが聖という、清いという意味なんですね。ですから神様を信じて、キリストによって救われていると言いながらもなおかつ、邪悪な生活を続けているならば、これは決して清いとは言えません。キリストによって救われているんだから全部清いだろう、何を言ってもいいだろう、何をやってもいいだろうというようなことは大きな間違いなんですね。で、そういうものから分離していく、離れていく、そして主に献身していくという意味があります。第2コリントの7の1というところを読みますと、聖書を開ける方はすぐに開いていただきたいと思いますが、第2コリント、コリント人の第2の手紙7章1節に、愛する者たち、私たちはこのような約束を与えられているのですから、一切の霊肉の汚れから自分を清め、神を恐れかしこんで清さを全うしようではありませんか、という言葉があります。一切の霊肉の汚れから自分を清める、つまり一切の霊肉の悪、汚れから分離していこうではないかという勧めなんですね。罪からの分離が聖火の第一の意味です。もう一つの意味は、 ローマ人への手紙12章の一節、皆様ご存知のところですね、あなた方の体を清い生きた供え物として、神に捧げなさい、これこそあなた方の霊的な礼拝ですというふうにありますけれども、つまりもう一つの意味は神への献身ということになります。身を捧げていくということですね。これは体を捧げていくということです。ですから聖火というのは私たちの体に関係があるんですね、まあ、心と体です。霊の問題ではないんです、まあ、そう言い切ってしまうとちょっと語弊があるかもしれませんけれども、つまり私たちの霊を改善するということは不可能なんですが、それをその中に潜んでいる悪を私たちの心と体が制御していく、そしてそれを完全に、制御していくまでに変えられていく、それが聖火だというふうに考えていただきたいと思います。で、救いのところでも申し上げましたけれども、人間の救い贖いというものは一瞬にして起こるものですが、この聖火は、神の国に行くまで続くものです。しかしヘブル人の手紙の10章の10節を見ますと、私たちは救われた時にすでに清いのであるというふうにも書かれているところがあります。これはここだけではなくて聖書全体で言っていることなんですけれども、御心に従ってイエス・キリストの体がただ一度捧げられたことにより、私たちは聖なるものとされているということですね。で、この聖なるものにされているということ、つまり私たちは救われた瞬間にすでに清められている、清いのだということも、これも事実なんです。つまり聖火が進んで私たちが完全にセルフコントロールして罪を納めて神に完全に主のために体を用いていくということができなくても、私たちは清められていることも確かなんですね。しかしそれはあくまでも外側の問題、主の目から見た、まあ、立場の変化というふうに言えるわけですね。しかし何度も言うようですけれども、私たちの奥深く残っている、罪からの脱却、これこそが聖火の段階だというふうに言えます。ヘブル人の手紙の12章の10節に、なぜなら肉の父親は短い期間自分が良いと思うままに私たちを懲らしめるのですが、霊の父は私たちの益のため私たちをご自分の清さに預からせようとして懲らしめるのですというふうに書いてありますね。私たちをご自分の清さに預からせようとしている、まあ、これは私たちに与えられる試みについて書いているところですけれども、でこのことはですね、私たちが父なる神の清さに預かっていくまで、まあ、ある意味では続いていくということで、全身的なですね、徐々に徐々に私の中に起こってくる働きだというふうに捉えることができます。で、聖火そのものは救われた瞬間に起こる、あるいは起こったものでありますけれども、天国に行くまで続くものでもあるという、ちょっと難しいような矛盾しているようなことなんですけれども、まあ、確かに聖書はそういうふうに言っているわけですね。そして聖火の方法ですね、どういう形でじゃあ私たちは清く化けていくことができるのか、聖火清められていくのか、まずこれは神の働きによる、ということですね。まず A といたしまして、父なる神によるということですね。これはヨハネによる福音書の17章の17節以降に書いてあることなんですけれども、今日はちょっとあちこち開きますね。私も開きながら慌てているわけなんですけど、17章の17節以降に、真理によって彼らを清め分かってください、あなたの御言葉は真理です、あなたが私を世に使わされたように私も彼らを世に使わしました、私は彼らのために私自身を清め分かちます、彼ら自身も真理によって清め分かたれるためです。これは、まあ、イエス様の祈りとも取れるような父なる神に対する言葉なんですけれども、父なる神よ、真理によって彼らを清め分かってくださいという、これが非常にいい、まあ、翻訳かもしれませんね。聖火というのは清め、そして分けるということなんですね。つまり罪そのものから離れて、そして清くなっていくということなんです。で、ここに書いてありましたように、父なる神がまず私たちを真理によって、つまり聖書の言葉によって、聖書の御言葉によって、清めてくださるということですね。御言葉が私たちを清めるんだということ、御言葉、まあ、御言葉がじゃなくて父なる神が御言葉によって私たちを清めてくださるということですね。そして次は子なる神による、つまりイエス・キリストご自身による清めでありまして、これは 救われた時に、瞬間的に起こったことであります。そして最後は最も重要なのが聖霊なる神による清めの働きであります。第2コリントの7章の1節というところを見ますと、いや愛する者たち、先ほどのところですね、第2コリント6章の11節ですね、第1コリントの、あっちこっち開いてますと、どこだ全然わからなかったんですけどね、6章の11節に、あなた方の中にある人たちは以前はそのようなものでした、しかし主イエスキリストの御名と私たちの神の御霊によってあなた方は現れ聖なるものとされ義と認められたのです。ここに、イエスキリストの御名と私たちの神の御霊によってあなた方は現れ聖なるものとされ義と認められたのですというふうにありますね。つまり御霊はキリストと共に私たちを清めてくださるということなんです。でもちろんここだけではなくて、聖霊の聖という字が示している通り、聖霊なる神は第二の私たちの助け主としておいでになって、そして私たちを清める働きをしていてくださいます。でつまり三位一体の神がですね、私たちの清めに協力するというよりも私たちの清めを強力に進めていてくださるということなんです。しかしもう一つの要素は、これは先ほどの第二コリント7章の一節にありましたように、私たち人間にこの清め、聖化という働きの中には重要な役目があるということなんですね。というのは聖化の働きというのは御言葉にはキリストによりあるいは御霊によって私たちの霊から主の働きがありますけれども、それと同時にですね、私たちの意志の強さといいますか、もちろんそれは神によって与えられるものなんですけれども、その本来深く根付いております罪性、私たちの罪というものを私たちの意志でそれを制していかなければならないんです。もう一度先ほどの第2コリント7章を読みますけれども、一切の霊肉の汚れから自分を清め神を恐れかしこんで清さを全うしようではありませんか。私たちはこういうふうに約束されているんだから清さを全うしようではありませんかというふうに、これは進めているわけですね。私たちのある意味では責任として、ですから神様は全部清めてくださるんだから、そのうち何もできなくなるだろうと、そのうち罪から離れて、自然に悪から離れていくだろうと、今はだから好き放題やってても、自然に神様お祈りしてれば何とかしてくださるだろうというようなことではないということです。ですから主に対して清めを祈りながら、なおかつ自分の意思の力でもって、邪悪から離れていくんだ、そして主に好みを委ねて主に自らを任せて主に用いていただくんだ献身していくんだという、私たちには責任が与えられているということですね。ですからもちろんそれが全うできなかったからといって救われない、天国に行けないというわけではないんですが、これは私たちが地上に生きている間の責任だと思います。ですから清さが全うした人から天国に行ってるかどうかそれは分かりませんけどね、それだと年取ってる人はまだまだ清さが足りないのかってことになってしまいますから、絶対そんなことはないんですけれども、神様それぞれにですね、清さに預からせるためのこの地上での宿題といいますかね、そういうものが与えられて、課題が与えられて、それをこなしていかなきゃならないということです。そしてじゃあどこまで行ったら私たちは清められているのかのゴールなんですけども、神学界の中でも長い間論議されております完全なる清さに達することができるのかどうかということですね。で、ジョン・ウェスレーというイギリスの有名な伝道者は、彼はこの完全なる清さに達することができるんだと言い切りました。しかしどうもそうではないようですね。人間がある時期からを境に全く罪を犯さなくなるかといったら、絶対そんなことはありません。もしそう思っているとしたら、それは大いなる高ぶりでありまして、事実上はそんなことはないわけですね。で、そういう ことですから、まあ、完全なる清さに達することは不可能じゃないかなと私は思うんですが、皆さんはいかがでしょうか。そしてパウロの言葉を最後に引用しておきましょう。ピリピ人への手紙の3章の12節、これ有名な箇所ですけれども、私はすで、に得たとか、ちょっと読みましょうか。3章の12節ですけれども、私はすでに得たのでもなく、すでに完全にされているのでもない、ただ捉えようとして追求しているのです。そしてそれを得るようにと、キリストイエスが私を捉えてくださったのです。兄弟たちを、私は自分はすでに捉えたなどと考えてはいません。ただこの一時に励んでいます。すなわち後ろのものを忘れ、ひたむきに前のものに向かって進み、キリストイエスにおいて上に召してくださる神の栄冠を得るために目標を目指して一心に走っているのです、ということですね。パウロはつまり完全なる清めを求めて、そして一心に走っているんだというふうに告白しているわけですから、それに私たちも習いたいものだと思いますね。次に10章と11章を飛ばしまして、これは次回にまとめてお話しすることにして、12章をですね、セクション12をお話ししたいと思いますが、これは真言というところですね。神の癒しということなんですけれども、まあ、これがわざわざ教理にならなくてもいいぐらいのことで、神様を癒してくださる、これ当たり前のことなんですけれども、まあ、大切な教理として挙げられております。全文はこのようになっております。真言は福音の書くことのできない部分である、テキスト106ページですね。福音の書くことのできない部分である、病からの解放は贖いの中に備えられているものであり、すべての信者の持つ特権であるというふうに、述べております、立っております。そもそも病気というものは、サタンによってもたらされたものなんですね。使徒行伝の使徒の働きの10章の38節というところを見ますと、皆さん、今日いろいろ言いましたけど、開けなかったところはぜひ帰ってね、開いておいてください。お願いします。38節に、それはナザレのイエスのことです。神はこの方に聖霊と力を注がれました。このイエスは神が共におられたので、巡り歩いて良い技をなし、また悪魔に制せられているすべてのものを癒されました、というふうに書いてありますね。まあ、読み方によっては、悪魔によって制せられている病を癒したと。ですから、悪魔によらない病があるんじゃないかということになりますけれども、まあ、他の聖書の箇所などから総合いたしまして、また、人間の死のもといは罪であるというところからいたしましても、この病というものはサタンが神の許容のもとに与えているものであります。しかし、サタンがですね、好き放題いじめているわけじゃないんです。神様が全部許容しておられるんですね。あの予部記のところにありますでしょ、神様のもとにサタンがやってきて、予部に病を与えてもよいかということで、神様がじゃあいいと、しかし命を取ってはいけないということで、呼ぶに災いが下ったわけですね。あれと同じように、私たちに下されている病というものは、すべてこれは神様の許容のもとです。許容というのは、神様が喜んでやっているということではなくて、サタンがやっていることを神様が許されている範囲であるわけですね。ですから、病の結果死に至るということがあります。しかし、人の生き死にというものは、これはすべて神様が支配しておられるものですから、神様が許す範囲でサタンによって私たちに病があるということなんですね。しかし、私たちの信じているこの聖書、そしてこの福音の中に、病の癒しがすでに備えられているということを忘れてはなりません。有名な参照箇所といたしまして、イザヤ書の53章の4節、そして第1ペテロの2章の24節を挙げておきましょう。第1ペテロの方だけ読みますと、こういうことですね。第1ペテロの2章の24節ですか。そして自分から十字架の上で私たちの罪をその身に負われました。それは私たちが罪を離れ、義のために生きるためです。キリストの打ち傷の上にあなた方は癒されたのです、というふうにありますね。つまり、十字架の上で罪をその身に負われ、さらにキリストの打ち傷によって私たちは癒されている。つまり、キリストの受難の中には、私たちの病の癒しの道も備えられたということなんですね。だから、まあ、神様にとって不可能なことはないわけですから、病を癒すということは、まあ、非常に簡単なことなんですね。しかし、じゃあ誰でも彼でも癒されるかっていうと、そうではないんです。というのは、福 音書を読んでも分かりますけれども、イエス様が通られた後には病人が一っ子一人残らなかったかっていうと、確かにそういうところもありますけれども、そうでないところもあるわけですね。ですからエルサレムに何度も行かれておりますけれども、美しの門には足苗がいて、その足苗が、ヨハネとパウロに、ヨハネとペテロに癒されたっていうことがあるわけですね。で、しかしその癒しは備えられているということです。つまりキリストによって罪許されていると同時に、病の癒しも私たちには特権として与えられているということですね。では私たちはどういう形で癒しを受けることができるのでしょうか。最後にヤコブの手紙5章の14節から15節、有名なところをお読みして終わりたいと思います。ヤコブの手紙の5章の14と15ですが、ですからあなた方は互いに罪を言い表し、互いのために祈りなさい。癒されるためです。義人の祈りは働くと大きな力があります。今15言いましたけれども、11から10、今16言いましたけど、10から16ですね。あなた方のうちに病気の人がいますか。その人は教会の長老たちを招き、主の皆によってオリーブ油を塗って祈ってもらいなさい。信仰による祈りは病む人を回復させます。主はその人を立たせてくださいます。またもしその人が罪を犯しているなら、その罪は許されます。ですからあなた方はということですね。つまり信仰による祈りによって癒しを受けることができます。皆さんも癒されたという経験、いくつもお持ちの方もいらっしゃるかもしれませんね。ぜひこの機会に、お証しがあるならば聞かせていただきたいものであります。それでは今日のところはここまでにいたしましょう。次回はですね、10章と11章、教会とその使命、また教職ということについて学びますので、テキストの方を読んで、また印象聖句などを開いておかれるといい勉強になると思います。さようなら。